妖怪タペストリー現る。新居浜に伝わる昔話をモチーフにした妖怪タペストリーが、絵本作家の広瀬克也さんと出版社絵本館から別紙銅山記念図書館に寄贈されました。タペストリーは広瀬さんがポップな絵柄のキャラクターを描いたもので、図書館の児童コーナーに展示されています。広瀬さんは図書館開館30周年記念イベントのゲストとして本誌を訪れ、寄贈式に出席。小女郎たぬきや幽霊の片袖は初めて聞いた。こんな話があるんだ。面白いなと感じた。と挨拶しました。モチーフになったキャラクターたち。モチーフになった昔話は4話。一句の小女郎たぬきのような有名どころもあれば、地元であまり知られていない話も。新居浜の昔話、市教育委員会発行などを参考にあらすじを紹介します。皆さんはいくつ知っていますか？庄屋と円光。新須賀のお引き淵に生息するいたずら者の円光カッパ、ある日庄屋の馬を淵に引きずり込もうとし、馬が跳ねた拍子に頭の皿の水がこぼれて力を失った。庄屋が今後悪いことをしないよう諭し、許してやると、円光は嬉し涙を流して感謝。毎日のようにお礼の鯛を差し入れるようになったが、ちょっとしたことで女中に叱られ、それ以来来なくなったという。幽霊の片袖。お雪はママ母にひどくいじめられ、亡くなった母の墓前で夜な夜な泣き明かしていた。ある夜、いつものように墓前で泣いていると、目の前が青白く明るくなり、墓の後ろから母が現れた。母はお雪を抱きしめ、尼になって母を弔い、かわいそうな子供を救うよう言い残した。そして、形見として着物の片袖を引きちぎってお雪に渡し、消えてしまった。お雪はその足で寺に駆け込み、言いつけ通り、尼になった。73歳で亡くなるまで、不幸な子供や困っている人たちを助けたという。一句の小女郎だぬき。小女郎だぬきは、代々一句神社の宮司に仕える利口なたぬきだったが、ある日、お供え物の鯛を食べてしまった。それが宮司にバレ、一句の森から追放に。困った小女郎たぬきは、次元寺の和尚に化け、大阪行きの船に乗せてもらった。何日もの船旅で空腹になり、またも積み荷の鯛を盗み食い、船頭に見つかり、正体を見破られた。小女郎たぬきは、金の茶釜に化けるので、これを売って鯛の代金にしてください、とお詫び。古道具屋に高く買ってもらい、約束を果たした。その後は、美しい娘に化けて大阪の町を歩き回り、友達のいる森を訪ねたそうな。一つ目小僧。門石原の下、長沢落とし、銅山ヒュッテの下あたり、というところで、男が炭を焼いていた。ある晩仕事をしていると、一つ目小僧が小屋に入り、わしの目を見い、とこううるさく言う。男は、お前には目玉が一つしかないのに偉そうに言うな。わしの目を見ろ。と、炭をすくうよそろ、竹で編んだ大きいスコップのようなものをかぶり、目がいくつあるか数えろ、とにらみつけた。一つ目小僧もこれには驚き、炭焼き小屋に現れなくなったとか。お問い合わせは、別紙銅山記念図書館、電話 32-1911 までどうぞ。